皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマはですね、 BS になると何が良くて何が悪いのかがわからないということなんですけれども、この BS 貸借対照表ですね、ここまで少し勉強してきましたですね。BS には右と左がありますよと、要はその右側と左側にこう分かれてますよということですね。でそれに加えて、BS には上半身と下半身がありますねということをこうお話ししてきました。で図をね、ご覧いただいたら右側にその貸借対照表図にしたものがこう出てるんですけれども、右側左側分かれて、で左側であれば、上半身が流動資産で、下半身が固定資産というふうに分かれてます。ただこれがですね、こういう仕組みになってるなということが分かっても、じゃあ何がよくってですね、どうなってたらよくってどうなってたら悪いのかと、自分の会社の貸借対照表をこういうふうに書いたとしても、いいのかが悪いのかが分からないというのが、よくあることなんですね。でどこまで行ってもですね、どんな業種業態であってもこの貸借対照表っていうのは、この右側左側上半身下半身、この、仕組みそのものは変わらないわけなんですね。ただ違うのは、それぞれのバランスが違うということですよね。その特に上半身下半身、上半身が多いんだか下半身が多いんだか、それは右側であっても左側であってもそうなんですけれども、そこにこういいのか悪いのかということが隠れているわけですね。で左側の図はですね、普通のこう貸借対照表なんですけれども、これだけだとですね、これ図があって、貸借対照表の図があって数字が全然入ってないですけれども、本当は手元の実際の各社の貸借対照表を見たら細かい数字が入ってると思うんですけれども、それだけは全くわからない。でそれを右側のようにこう大きな図にしたところで、結局その流動資産と固定資産というだけが分かってもですね、それだけではいいのか悪いのかが分からないわけなんですね。でそうなると、流動資産の中にどんなものがあるのかですね、で固定資産の中にどんなものがあって、何が多くって何が少ないのかと、そこをこう見ていかないといけないわけですね。でその時に必ず流動資産固定資産それぞれの中にですね、経営に無駄なものであるとか役に立たないもの、そういったものがないかという視点で見ていただきたいわけですね。であるいは、経営に負担をかけているものはないかどうかということですね。でそうしていこうと思ったらですね、ただこの、流動資産固定資産という上下の、何が多いなどっちが多いなというバランスだけが分かるんではなくって、その中身がどうなっているのかというところが見えてこないと、実際にはそこまでわからないわけですね。で結局その貸借対照表というのはですね、財務体質というふうに言いますから、体質がどこかに隠れているわけですね。人間の体でも人間ドックなんかに行ってですね、いろいろこう検査してこう数字が見るんですけども、数字見ただけで全然わからないんですね。で指標が何か書いてあって、これはこれ以上だと悪いですよとかいいですよとかいうようなことが書いてあるからわかるんであって、実際にはこの貸借対照表も流動資産固定資産のそれぞれの中身がどうなのかというところをこう見ていっていただきたいということですね。まずはこの貸借対照表、左右上下のこのバランスが大切であるというところからスタートしてほしいなというふうに思います。次回をお楽しみにお待ちください。古山義明でした。